アラジンと不思議なランプ。昔、シナの都にムスタフという貧乏な仕立て屋が住んでいました。このムスタフにはおかみさんとアラジンと呼ぶたった一人の息子とがありました。この仕立て屋は大変心がけの良い人で、一生懸命に働きましたけれども、悲しいことには息子が大の怠け者で、年が年中町へ行って怠け者の子供たちと遊び暮らしていました。何か仕事を覚えなければならない年頃になっても、そんなことはまっぴらだと言って跳ねつけますので、本当にこの子のことをどうしたらいいのか、両親も途方に暮れているありさまでした。それでもお父さんのムスタフはせめて仕立て屋にでもしようと思いました。それである日、アラジンを仕事場へ連れて行って仕立て物を教えようとしましたが、アラジンはバカにして笑っているばかりでした。そしてお父さんの油断を見すまして、いち早く逃げ出してしまいました。お父さんとお母さんはすぐに追っかけて出たのですけれど、アラジンの走り方があんまり速いので、もうどこへ行ったのか皆目姿は見えませんでした。ああ、わしにはこの怠け者をどうすることもできないのか。ムスタフは嘆きました。そして間もなく子供のことを心配のあまり病気になって死んでしまいました。こうなるとアラジンのお母さんは少しばかりあった仕立て物に使う道具を売り払って、それから後は糸を紡いで暮らしを立てていました。さてある日、アラジンがいつものように町の怠け者と一緒に面交して遊んでいました。ところがそこへいつの間にか背の高い色の黒いおじいさんがやってきて、じっとアラジンを見つめていました。やがて面子が一勝負終わった時、そのおじいさんがアラジンに「おいでおいで」をしました。そして「お前の名は何というのかね」と尋ねました。この人は大変親切そうな風をしていましたが、本当はアフリカの魔法使いでした。私の名はアラジンです。アラジンは一体このおじいさんは誰だろうと思いながらこう答えました。それからお前のお父さんの名は。また魔法使いが聞きました。お父さんの名はムスタフといって仕立て屋でした。でもとっくの昔に死にましたよ。アラジンは答えました。するとこの悪者の魔法使いは、
ああ、それは私の弟だ。お前はまあ、私の甥だったんだね。私はしばらく外国へ行っていたお前のおじさんなんだよ。
と言って、いきなりアラジンを抱きしめました。そして、
早く家へ帰って、お母さんに私が会いに行きますからと言っておくれ。それから、ほんの少しですがと言って、これをあげておくれ、
と言って、アラジンの手に金貨を5枚握らせました。アラジンは大急ぎで家へ帰って、お母さんに、このおじさんだという人の話をしました。するとお母さんは、
そりゃきっと何かの間違いだろう。お前におじさんなんかありゃしないよ。
言いました。しかしお母さんはその人がくれたという金貨を見て、ひょっとしたらそのおじさんは親類の人かもしれないと思いました。それでできる限りのごちそうをしてその人が来るのを待っていました。まもなくアフリカの魔法使いはいろいろ珍しい果物やおいしいお菓子をどっさり お土産に持ってやってきました。
亡くなったかわいそうな弟の話をしてください。いつも弟がどこに腰掛けていたか教えてくださいと、魔法使いはお母さんとアラジンに聞きました。お母さんはいつもムスタフが腰掛けていた長椅子を教えてやりました。
すると魔法使いはその前にひざまずいて、泣きながらその長椅子にキッスしました。それでお母さんは、この男は亡くなった主人の兄さんに違いないと思うようになりました。ことにこの魔法使いがアラジンをなめるように可愛がるのを見て、なおさらそうと決めてしまったのでした。
何か仕事をしているかね。
魔法使いがアラジンに尋ねました。まあ本当にお恥ずかしゅうございますわ。この子はしょっちゅう町へ行って遊んでばかりいまして、まだ何にもしていないのでございますよ。
お母さんが手をもみながらそう答えました。アラジンはおじさんだという人がじっと自分を見つめているので恥ずかしそうにうつむいていました。
何か仕事をしなきゃいけませんな。
魔法使いはこうお母さんに言っておいて、さて今度はアラジンに、
お前は一体どんな商売がしてみたいのかね。私はお前に呉服店を出させてあげようと思っているのだが、
と言いました。アラジンはこれを聞くと有頂天になって喜びました。あくる日、おじさんだという人はアラジンに立派な着物を一揃い買ってきてくれました。アラジンはそれを着て、このおじさんだという人に連れられて町中を見物して歩きました。その次の日もまた魔法使いはアラジンを連れ出しました。そして今度は美しい花園の中を通り抜けて田舎へ出ました。二人はずいぶん歩きました。アラジンはそろそろくたびれ始めましたけれども、魔法使いがおいしいお菓子や果物をくれたり、珍しい話を次から次と話して聞かせてくれたりするものですから、大してくたびれもしませんでした。そんなにしてとうとう二人は山と山との間の深い谷まで来てしまいました。そこでやっと魔法使いが足を止めました。
ああとうとうやってきたな。まず焚き火をしようじゃないか。枯れ枝を少し拾ってきておくれ、
とアラジンに言いました。アラジンは早速枯れ枝を拾いに行きました。そしてすぐ両手にいっぱい抱えて帰ってきました。魔法使いはそれに火をつけました。枯れ枝はどんどん燃え始めました。おじいさんは不思議な粉をポケットから出しました。それから口の中で何かブツブツ言いながら火の上に振りかけました。するとたちまち大地が揺れ始めました。そして目の前の地面がパッと割れて、大きな真っ四角な平たい石が現れてきました。その石の上には輪がはまっていました。アラジンは怖がって家へ走って帰ろうとしましたけれども、魔法使いはそうはさせませんでした。アラジンの襟髪をつかんで引き戻しました。
おじさん、どうしてこんなひどいことをするんです。
アラジンは泣きじゃくりながら見上げました。
黙って私の言う通りにすればいい。この石の下には宝物があるのだ。それをお前に分けてやろうというのだ。だから私の言う通りに押し、すぐに出てくるからな、
と魔法使いが言いました。宝物と聞くとアラジンは今までの怖さはすっかり忘れて喜んでしまいました。そして魔法使いの言う通りに石の上の輪に手をかけると、石は造作なく持ち上がりました。
アラジンや、ご覧、 そこに下へ降りていく石段が見えるだろう。お前がその石段を降り切るとね、大広間が三つ並んでいるんだよ。その大広間を通っていくのだが、その時街灯が壁に触らないように気をつけなきゃいけないよ。もし触ったが最後、お前はすぐに死んでしまうからね。そしてその大広間を通り抜けると、果物畑があるのだよ。その中をまた通り過ぎると、突き当たりに穴蔵がある。その中に一つのランプが灯っているからね。そのランプを下ろして、中の油を捨てて持ってお帰り。
魔法使いはこう言いながら、お守りだと言って、魔法の指輪をアラジンの指にはめてくれました。そして、すぐに出かけるようにと命令しました。